はい、今回も始めます。タイガースキャスト MC のマックスでございます。よろしくお願いします。まあ、いつもの通り自己紹介と一言添えていただきますけれども、今日のお題は最近見たテレビもしくは映画、何か一つ挙げてもらいましょうか。面白かったものね、一つお願いします。私はあれだけ見ないって言ってたあのデスノートっていうドラマをですね、途中から見出して案外ハマって、
はいはいはい、
最後の最後は
言わなくていいよ、最後はね、まだ見てない人もいるよ。俺見てないよ。
そうね、はい、ああなったっていう、はいはい、感じでしたよということで、はい、じゃあ皆さんに聞いていきますね。まずはじゃあ今日は球を振っていただいた新球さん。
そうですね、面白かったというか、なかなか休みが合わないんで見る機会もないんですけども、
はいはい、
今日は久しぶりにちょっとタイミングが合いまして、
こう、
珍しく NHK のワイルドライフという、
こう、どんな、
はい、今日はあれですね、あの足尾銅山になった足尾の森の再生の話と、
うん、
そこに住んでる月のゴアワグマの話だったんですけども、
なんかあなたらしいね、なんかね
単純に動物の好きですね、ああいう、
クマが好き、
クマが好きじゃない、別に何でもいいんですけどね、やってる動物はあのやっぱり NHK のああいうなんですか、ドキュメンタリーというかその、
うん、
やっぱ丁寧なんですよね、あの民放のなんか無駄にテロップがあるとかそんなのがないんで、
まあ、
見てて心地いいって言ったらおかしいですけど見やすいんでね、はい、
ちなみにしっかり受信料払ってますか。
払っております。
はい、
はい、
よかったです、はい、
こんだけ払ったのがえらいことになりますけどね、
はい、はい、お願いします。
はい、お願いします。
はい、では、次は千年さん。
あ、俺です。
皆さん、俺です。はいはい、
ドラマもね、はコンクール、今回のやつは、
うん、
デスノートと、
はいはい、
探偵の探偵。
あ、僕ね全部撮ってるけど全然見てないん
あのね、うん、規模がね、敵の規模がでかすぎてね、
はい、
入ってけえへんのですけど、
うん、
まあ、北川景子がやっぱ可愛いっていうのとね、
うん、
あと川口春奈ちゃんでしたっけ、
あ、兄弟役、
そうそう、あ、兄弟じゃない、
あ、違うんだ、
はい、またそこもね複雑なんですけどね、妹との同級生、
はいはい、
まあいい、
うん、川口春奈と北川景子どっちかと付き合えるとしたらどっち、
3P です、 3P ですね、もう完全に、
ありがとう、はい、期待通り、ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします、
喋ってくれ、
よろしくお願いします、
はい、では最後はこの方どうぞ。
おはこんばんちは、あいなおです。
歌わんのか、はい、
うん、
は
い、思いつかなかったです。
うん、
見たテレビ、僕はあのマツコ有吉の怒り神道を見るんですけど、
うん、はいはい、
実はあの、うん、あれ質問コーナーとあと後半が三大まるまるですけど、
そう、
ね、僕三大まるまるしかほとんど見てなくて、
うん、
で三大まるまるで最近見たのですけどのがあのマイケルちゃんですね、はいはい、マイケルちゃん8月末ぐらいにやってたんですけど、
やってたらしいですね、
はい、あれがすごい良かったですね、僕、うん、お気に入りの三大まるまるは何個か残して、
うん、
なんかこう疲れたなとかいう時にはたまに見てますね。
疲れた時に見るの、
なんかこうなんか見るもんがちょっと、
うん、
いっぱい溜まってはいるけどどうも見る気にならないって時に、
うん、
三大まるまる見るか、あとふなっしー見るかにしますね最近はふなっしーと阿川佐和子さんが対談した番組が
NHK ですね、
は
い、見たことありますけど、
あれを
どんなんか
い、めちゃくちゃ面白いんですけど、それを見て元気になるっていう、
たまにはブッシャーしてくださいよ、ワイドンさんもね、
なし汁、なし汁ブッシャー
寄せた、
はい、では皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。 ワイナさんすごい。
何が、
うん、弾けたね、ちょっとね。
ありがとう。
いやいや、ちょっと今のでちょっと目が覚めて、覚めたかな。
寝てるやん。
ちょまだちょっとね、
行こう。
仮眠って何時頃から仮眠取るの？
一応ね、9時半
言うた今30分
9時半ぐらいからなんですけど、寝てるかどうかよく分かんないですね、ほとんどは。これから入るかいう感じのところでアラームが鳴るんで。
それ
もっと早く寝たよ、
うん、そうね。なんでそんなギリギリになって、
もう食事してます、その時間はね。
女子かよ、食事の時間は大事にしたいみたいな。
そうね、ゆっくりしたい、う
ん、はい。ではまずは今週は前半巨人、後半広島と、
はい、
まあ、大事な1週間でしたけれども、
うん、
まあ、結果は皆さんご存知の通りですが、うんうん、まずは巨人戦ですね、
はい、
9月の8日が雨で流れて、
はい、
9月の9日阪神は藤浪、巨人がマイコラスと、
はいはい、
で巨人戦、まあ、ほぼほぼ1ヶ月というか20日ぶりの対戦と、
うん、
で前回が東京ドームで3連戦3連敗
食ら
ったぶりと、
はい、うん、これの8月恒例のやつ、
うん、うん、まあ、打順はサード6番サード今成、7番センター伊藤隼人と
ですね、
はいはい、で藤浪なんでキャッチャーが鶴岡、
はい、
ですね。で巨人は、まあ、最近、ほぼほぼ固定の1番センター立岡と、ね、でクリーンアップは坂本、阿部、長野っていうね、
固まってますね、
うん。まあ、そんな、阪神巨人ですけれども、点が動いたのがまず、この日は阪神ですね、
はい、
3回の裏ワンアウト二塁から藤浪が、まあ、初球セーフティーバントをしながら、まあ、それがファールになったりしてですね、うん、まあ、最終的にレフトへヒットを打つわけですよね、
はいはい、
うん、で、1塁3塁、次、まあ、1番に帰って鳥谷にセカンドゴロ打つんですけれども、まあ、ここでファーストナンダーが藤浪
ですね、
セカンドへダブルプレー阻止のスライディングですよね、
ですね、
うん、でこの間にサードランナーが帰って先制の1点と1対0。その裏ですね、4回の表巨人ツーアウト3塁から村田を敬遠で歩かせて、バッターがこの日8番のキャッチャー小林と、
はい、
インコースのストレートを詰まらせてピッチャーゴロだったんですが、
はい、
藤浪がファーストへ悪送球
と。いやー、やるんちゃうかなと思ったけどやりよった。
ああそう、
あ、思ってました。
ちょっとその歩きながらというかステップしながらというか、
うん、丁寧に行き過ぎたっていう、
うん、
それまでは下で投げてたんですけど、まあ、距離があるっていうのがね、うん、
はい、
あったんで、
うん、
去年も買ったかな、なんか1試合2回ぐらいやった時はやりましたからね、確か。
うん、
まあ、今年もちょっとね、なんか、まあ、悪い風に考えてしまうんですけどね、なんでもね、うん、ラジオ聞いててなんかやりそうやなって気にはなってたんですけど、
ラジオ、ね、
まあ、ラジオで聞きながら、あ、ボタボタの頃だって言って、
はい、
でもピッチャーゴロがでも藤浪って去年やらかしよったよなってふっとよぎったんですよ。
なんか予知能力あるのかね。
いや、多分悪いように考える癖がついてるんでしょう
ね。まあまあまあ、
うん、
まあでも阪神ファンからしたらこのピッチャーゴロファーストへ悪送球って他のピッチャーが何回もやるからね、
はい、
見慣れた光景ですけどもね、
うん、
まあまあ同点ですよ、もったいなかった1点1対1、
はい、
次7回の表、
うん、
巨人ですね、ここはもったいなかったんですけどもツーアウト取ったんですけども、
はい、
3番坂本にフォアボールを与えて、うん、続く阿部、
はい、
まあ、追い込むまでは頑張ってたんですけどもね、
そうですね、
最後の最後甘い球がいって、でそれをライトスタンドへツーランホームランと、
うん、外からのフォアボールって本当ね効いてくるよね、
うん、もったいなかったですよね。2点取られて1対3、
はい、
で7回の裏福留がヒットで出てマイコラスボークでノーアウト2塁と、
はい、
ここでゴメスが、ライトへタイムリーツーベース、
ありがとうございます、
阪神1点取って2対3。ただこの長野が、まあ、例えて言うなら阪神の伊藤隼人ですよ、
う
うん、カンマンプレーでゴメスがなんとセカンドまで行くっていう、
ね、ありがとうございます。
はいはい、
ナイスラ、
足早い、足早いね、
ゴメスね、さすがね、
でここで1点差なんで今成が送りバントでワンアウト三塁、
はい、
この日の7番伊藤隼太がライトへ犠牲フライト、
これ初期
だったかな、なんか早めのカウントだったと思いますけどね、
そうですね、
うん、で同点で3対3。
いやこれよかった。ゴメスの足でも帰れましたからね。うん、ドキドキしました。
ここはでもね、ちょっと SNS ではなんで送りバントっていう話もありましたけどもね。
ま
あでもここはまずは同点というところなんでね。うんうん、
はい。
はい、送りバントが正解かなと。
まあ、今なりのバッティングがいいっていうのもあるんでしょうね。きっとね。
うん。
うん、まあ、そういう人はね。
やっぱ確実にっていう、まずは同点っていうね。
うん、
はい。
まあそうですね、
うん、
このその後の鶴岡のバントも好きですけどね僕ね。
これなんでバントしたのかね。
いやもうアウトになろうっていうやつじゃないですかね、次ピッチャーやから。
あ、
うんうん、確実にその処理やなっていうのは思いましたね、
うん、
セーフになる必要なかったのっていうのはあったんで、はい、僕はあなかなか面白いっていうか、うん、考えてるなと思いますけどね、
うん、
うん、はい、
なるほど。で、ここから、最終的にもったいなかったのが8回の裏ですね、
はい、
マイコラスから山口に巨人はスイッチですね、
はい、
で阪神は代打新井亮
太、はい、
まあ、強い当たりを山口が、グラブを弾いて、
ね、
三遊間ボール点々とするところ、
はい、
新井亮太がセカンドへ
弾るというね、
はいはい、
好調
ですね、
うん、
で鳥谷が、倒れた後上本が、レフトへヒットを打って一塁三塁ですよ、
はい、
ワンアウトで回ってきたのがマートン、
うん、
当たりは良かったですけども村田の真正面ということで高野さんのダブルプレーでスリーアウトと、点が入らず、最後ですね、
はい、
11回の裏、
はい、
巨人は、山口、沢村、マシソンと、
はい、
でこの変わりっぱな鳥谷がマシソンからセンターヒットを打って、
はい、
ま
あ、11回の裏ですからね、1点取ったら勝ちということで上本送りバントでワンアウト2塁、うん、で、続く3番マートンが左中間へサヨナラツーベースと、
はい、飛びましたね、はい、
前進守備だったんでね、はい、
うん、
センター鈴木の、まあ、頭の上抜けてったっていうね、あっこで、サヨナラ勝ちですよ、4対3、
はい、
ゲームセットということで、この日のマートン確かヒーローインタビューでしたよね、
はい、
日本語でなんだかんだ言ってましたけど、
はい、
6年目なんだと、
うん、
でなんか2位が3回なんで、
うん、
今年は頑張るよ的なね、
はい、
はい、それを後々実行してくれるかどうかが不安ですけどね。
ニュースになってたからな、
うん、まあそれとさっきね小山さんも言われた通り藤波君のファーストへの悪送球がもったいなかったなっていうね、
はい、まあ、その前に点取っただけにね、
うんうん、
それがやっぱり、まあ、本人が一番持ってるでしょうけど、まあ、それもったいないなと思いますね、
うんうん、まあ、残念ながらこの日は勝ち星は途中から投げた安藤について、
まあまあまあまあ、
安藤は5勝目と、ね、
はい、
うん、
まあまあ、でもこれ本当、7回まで藤浪ですよね、うん、で8回の福原もすごい良かったですよね、
はいはい、
あ、8回表のこの福原のピッチングがあって裏のチャンスがなんか出たなっていう感じがして、
うん、
まあ、福原投げたらでリズム作ってくれたっていうのはすごい思ったんですけどね、
うん、まあ、最近投げれなかったからね、この日ね、
うん、この日はすごい良かったなと思って、うん、はい、
はい、で、続く10日、はい、翌日ですね、ニュースではあるいはその関西系のスポーツ新聞では、
うん、
この日阪神が勝ったら巨人が自力優勝なくなりますよと、
まあ、ただね、
なんか前も聞いた覚えがあるんですけどもね、
うんうん、
はい、でこの日は先発阪神は5年連続2桁勝利を目指しているメッセと、
はい、
で一方巨人は阪神戦4勝1敗のポレラですよ、
そうか、
はい、でこの日は阪神2番はセンター大和、
はい、
6番にセカンド上本、 うん、7番に、サード新井陽太と、
はい、
でメッセンジャーのコンビは8番キャッチャー藤井という布陣ですね。
ですね。
で一方巨人はこの日は前日小林マスクかぶってましたけど、
はい、
この日はまあ加藤健と、
うん、
はい、まあ、そんな布陣ですね。点が動いたのはまず巨人2回の表ノーアウト1塁2塁からアンダーソンですね。この日6番に入ってましたけども、フルカウントから、こすったボールがレフトへポテンヒットと、マートン取るかいなと思ってのそのそ歩いてきてボールを取ると思ったらワンバウンドしたボールを後ろへ反らすっていう ね、
トリックプレーをしようとして失敗したんですよね、
うん、
取れるよってポーズして、
はい、
実はそのポーズしてる間のせいで取れなかったっていう
巨人先制の0対1、
はい
はい、なお2塁3塁で続く村田センター犠牲フライを打って、まあ、最終的にあのランナーが帰るんですが、
はい、
セカンドの、ランナーアンダーソン、これがサードに行くんですけど、はい、この日はセンターヤマトですよ、
はい、
ホームに掘らずサードにボールを送球してランナーを刺すっていうね、
いやいや好判断です、うん、
ね、まあ、ナイスプレーですね、
さすが、
はいはい、
ありがとうございます、
ね、で一方巨人の先発ポレダ、
はい、
阪神苦手ですよ、
苦手、
5回まで内野安打1本だけっていうね、なかなか打てない、
はい、
でそうこうしてるうちに巨人が6回の表、
うん、
これの前日と同じパターンですよね坂本にフォアボールを与えてランナー出たところ阿部に、2-2から2試合連続ですね、
はい、
ツーランホームランと2点追加の0対4、はい、で、その裏阪神
おい、
2アウト2塁から鳥谷レフトへタイムリーヒット打って1点返す、
はい、
1対4、うん、そこから7回の裏ですね、
はい、
阪神ワンアウトから、福留のヒット、はい、それから、ゴメスが、珍しく右中間へフェンチョクのツーベースと、うん、で2塁3塁、
はい、
ここで、巨人ポレダから宮国へスイッチですね、
ですね、
はい、で上本フォアボール新井が倒れて2アウト満塁、
はい、
回ってきたのが梅野ですね、
うん、
真ん中あたりの変化球を、
はい、
あの2ストライク目までは危なかったんですけど
ですよね、
この変化球にだけ唯一タイミングがあったっていうね、
うん、
レフトへタイムリーヒット、
いやすごいですよねこれは、うん、
まあ、1点返し、2点目のランナーがゴメス、
はい、
カトケンとぶつかってましたけどもね、
うんうん
うん、はいはい、
あれは、
うん、セーフで3対4ですね、
うん、しょうがないですね埋まってたからね、
はいはい、で、もったいなかったのがその裏です、8回の表ですね、
はい、
阪神はメッセンジャーから二上から安藤へと、
はい、
でこの安藤がワンアウトを取った後、
うん、
この坂本にフルカウントからのインハイのボールをね、綺麗に打たれたっていうレフトスタンドへホームランと、
キャッチャーはちょっとちゃうとこ構えてたんですけどね、うん、もっと打ちやったんですけど、
なるほど、
はい、これねこの言わせてください、
うん、
これ梅野が7回の、裏に打ってで梅野がこう打ってで 次の打者加納がすぐ倒れたんですけど、うん、梅野が、キャッチャーマスクとかつけるのに時間かかるじゃないですか、
はい、
だからまあその間安藤投げている肩作ってるんですけど、
うんうんうん、
海野がこうカチャカチャってつけてましたってこうね、守備につこうとするときに安藤がさって言って、うん、なんかこうね話しかけてるんですよ、
はい、
安藤の方から言ってるんで、
うん、
まあ、これはもう すごいやっぱり海野のために勝とうっていうかね、なんか安藤気持ちがあったなと思ったから、最初のバッター片岡のところがね、
うん、
まあ、いいね、センターフライこれも見事やなと思ったんですけど、それだけに坂本のあのホームランがちょっと痛いなっていうのは
うん、
ありましたね、
まあ、これはね打った坂本が良かったですよ、正直
そうです、嫌なとこで打ちますわ、はい、本当、
うん、
うん、
でまあ安藤から高宮へスイッチして、その高宮が、後の阿部長の抑えて、
はい、
変わるんですけどもね、
うん、
で8回の裏、阪神ですね、
はい、
巨人は宮国から山口です、
はい、
まあ、ワイルドピッチで2塁出塁の鳥谷さんを置いて、
はい、
8月の、4日以来の一軍打席となった代打関本、
うん、おお、そうですね、はい、はい、
センターヒットを打って一塁三塁
ですよね、うん、
でここで、まあ、巨人さすがというか、うん、山口を諦めてストッパーの沢村を8回から投入と、
はい、
バッターはマートンですね、
うん、
2-2から、まあ、巨人もゲッツー体勢を引いてたんで、
うん、
はい、まあ、ダブルプレーの間にサードランナーが帰って1点追加で4対5、
はい、
で9回の裏ですね、
はい、
先頭バッターの上本ですよ、
はい、
ナイスバッティングのセンターへどでかいフライがフェンス直撃、これは誤審じゃないですけどもね、
いや惜しかったですね、
はいはい、ツーベースということで、
はい、
で新井亮太に代わって代打今成、まあ、1点差なんでとにかく同点を目指してここで送りバントワンアウト三
塁、
で次のバッターが梅野、
は
あ、まあ、ここは、まあ、まあ最終的にはストレートをね、
はい、
詰まってショートゴロというかショーフライというか、
うん、
それをこうねゴロでアウトになるんですが、
これ
ここはね、もう打てないからゴロゴロ行ってほしかった場面だったんですけどね、ワンアウト三塁でギャンブルでね、
上本ですしね、
うん、
ここね、
奥さんいたよ、新球さん
いたよ、
いらっしゃい、
ここのこと考えてね、イライラしてて喋るの抑えてたんよ、
うわー余計あかんやん、
出たよ、
何何何、
まあさっきの当然ゴロゴーでもいいんですけどね、
うん、
まあ言い方悪いですけど、
うん、
阪神この試合、
うん、
引き分けで OK の試合じゃないですか。まあ、勝つにこちょこないんだけどね。
ごめんごめん。
1点負けてるけどね。
ごめんなさい。
負けてるけど、いや、だから、引き分け、要するにこの1点を取って、引き分けにしても、要は、対巨人戦ということを考えたら、勝利に等しい勝ちやと思う、あの、引き分けやと思うんです、ね、引き分けに持っていけさえすれば。
はいはい。
で、ここで、その、何にもだからさっきのそのさ、ゴロゴーもなければ、例えば、ほとんど向こうも警戒しなかったり、スクイズみたいな作戦を取るということもなかったじゃないわけですか。
スクイズはありえないね、ここはね。
でも、さっきも言ったんですけど、同点だけってことを考えたら、俺はありやと思うんですよ、正直。
うん、その梅野よ、バッター
。うん、梅野だな、
うん。
しかもヒット打って、
その前打ってるってのがね、うん、大きいんですよね。
いや、それやったら5、6、5にしとくべきやし。
うん、
か、タッチアップとかもあるからね。
うん、そうね。だから、これはね、しょうがないわけよ。
いや
そう、だから最後の勝負どころだから点を取るところでベンチが動いたように見えないんですよ、だからそういう意味で言うと、
うん、
ゾウゾウで任せるって悪いけど、梅野にそれ任せるのちょっと違わねえと思うんですよね、
うん、
言い方悪いですけど、これを鳥谷に頼むって言って任せるのは、
うん、
例えばそれが理解できなくはないんですよね、うん、それってもう、まあ、鳥谷であったりとか、まあ、今やと福留なんかが打てなければ
うん、
万歳じゃないですか、向こうの抑えが出てるところで。
お、新球さんもついに福留信頼しだしたね。
いえ。
そこはもう
選手の結果としてはあれですけど、まあ置いといて。
はいはいはい。
やっぱ試合を預けていい選手って言ったら言い方悪いですけど、
うん、
ある程度その先のこと考えて勝ち負け一つが大きく差が出てくるところで、
うん。
うん、佐田選手に言うと、じゃあもう頑張って打ってちょうだいっていうのって、ちょっとベンチとしては無策すぎひんかと思うわけですね、この場面。
うん。
うん、
まあ、なんか仕掛けた方が、面白いというかね、ちょっと揺さぶれるかなっていうのは、
うん。うん、
梅野がバントかいみたいな感じで、うん、あります。バントかいって、その面白いっていうかね、
うん。
で、成功なんかしちゃったらもうとにかく乗れますしね。
っていうか、それは何もね、だから向こうがほぼそれを頭に置かずに引いてきたでしょ、うん、シフトを。
はい、
やってこないって思い込まれてるってことじゃないですか、もう言うたらいいけど、ほとんど。
いや、これ、前進守備やったからね。
まあ、それはありますけど、それにした
って。前進守備だったから、あのショートゴロになったわけよ、
うん。
これ、通常のパターンだったら、内野安打でもいいぐらいのボテボテのゴロやったからね。
ボテボテでしたからね。
そうそう。だから、基本、巨人はその辺の体勢は引いてましたよ、
うん、
もちろん。
まあ、同点でもってもらったらしい、うんう
んうん、これまた個人的な意見だけど、
はい、
やっぱその梅野がそうやっていじったことによって、うん、また考えすぎて、うん、なんて言うんだろう、余計打てなくなるよりはもう1本打ってこいと、うん、楽に外野フライ1本でもいいよぐらいな、
だからそれ打たせないと打たせて構わへんねんけど、先も言うけど、はい、打たすんなら、はい、じゃあ上本にだけサインを送って、言い方悪いけどもう梅野楽に振らすんやったら、うん、上本にだけゴロゴーでいけってサイン飛ばしとくとか、
いや、怖いな、それは怖い、
それはもうギャンブルやけどね、うん、ギャンブルやけど、まあ面白いっていうかね、この時期やったら、今後の戦いも変わるやろうねとは思うけど、ね、
まあ、だから、
うん、
ただでもここは梅野はもうこれがまた成長になっていつも言いますもん、毎回言いますけど、
これ
これはこの緊迫して、うわ俺ここで外野フライも打たれへんかったのかの成長につながります、ベンチ信頼してくれたんやと、これ見てて梅野のこのどっしりやメンタル来るから、
ボール球やってんけどね、低めのやったボール球やって分かるぐらいボール球やったね、手出した上にポテポテやったから、
もうこれでも2ストライクじゃなかった、
そうそうです、2ストライクやから ね、いや見逃したら、見逃してくれと思ったから、まあね、あの場面ではね、うん、と思うんですけど、
はい、まあでも問題はその後ですよ、
それはもう問題なのは沢村ですよ、
で梅野の後に出てきた加納さん、
はい、
はいはい、
センターついてましたからね、
デッドボール受けて、
わあもう頭痛いわ、
ファーストで歩きますけどもね、もう当たった瞬間僕折れたと思ったから、
いや割り方はね、
うん、尋常じゃなかった、
はい、
うん、
でまあ最終的にあの一塁三塁で、1番に戻って鳥谷が、当たりが良かったんですけどセカンドの真正面と、
うん、初球打ちやったんですよね、
う
ん、
これでゲームセットということで、
いやセオリーよ、デッドボールなんかの初球はセオリー、
うんうん、
でまあそもそもこの日はとにかくホームラン2本ですよ、阿部、うん、のツーランと坂本のソロ、
うん、
まあ、攻撃運動もありますけどもね、
はい、
でまあここのホームランとあとはあんまり言いませんでしたけどゴメスね、
おお、はい、
うん、まあなんとなく上に上がりつつあるんですけど、まあ走ってたし、まあ、彼なりのこうきっかけになる試合でもあったかなと、まあ、それと、さっきちょっと触れた上本のもうちょっとでホームランっていうね、
惜しかったですね、
はいはい、まあ、いろんなポイントがありましたけどもね、まあ、勝ちがポレダで8勝目、負けがメッセンジャーで12敗目ですね、
これだからあのポレダのあのボークですね、はい、あそこが大きかったですからね、うん、あそこまでは本当に阪神ちょっと、難しいな思ったけど、ボークしてからだいぶ崩れましたもんね、それでピッチャー交代まで行きましたからね、あボークしてからじゃないか、その
まあ、ボークしてからスワウトやったからね、
うん、
うん、
だってもうやっぱりランナー出たらポルダーちょっと変わりますね、
うん、あの僕あんまり知らなかったのがポレダとメッセンジャーって同じ身長って知ってました、
ね、知らねえな、
なかなか知らないですよそれね、
はいはい、2人ともね1938、なんかそんなんですよ、
多分8ですね、
確かね、
藤波のが藤波やから、
うん、
でかいな、
まあ、でも巨人には1勝1敗と、まあ、勝てた試合ではありましたけども、
うん、
うん、
そうですね、まあ、前の日がね劇的だっただけに、うん、波に乗りたかったですよね、
うんうん、まあ、でもね、まあ、ちょっとマートン・ゴメスの話また最後にしますけどね、
はい、まあ、ちょっといいですか、9日の巨人戦での外国人バッターのサヨナラっていうのは、
うん、
何年ぶりやったか、20何年ぶり、1993年やったかな、22年ぶりかな、かならしいんですよ、うん、巨人戦での外国人のサヨナラ勝ちね、阪神の、
はい、
1993年やったと思うんですよ、
うん、
誰でしょう、
誰でしょうか、
オマリ
ーじゃないの、
違います、
お、
うん、
93年って当たってるよな、確か
パチョレック、
パチョレックです、
あ、うわ、当てちゃった。
当ててしま
う。いや、まあ、いないんですけどね、外人がそもそも。パチョレックと思うんですけどね。
あ、そうか、オマリーパチョレックと一緒にやったもんね。
う
ん、
そうですよ。
うん、
そうそうそう、そうです。それ以来なんですって、阪神の巨人戦での外国人のサウナ
だった。そうなんだ。
93年に聞いたらめっちゃイライラしてくる。
ちょっと言うと別に外人さんがサウナにこだわらんでもいいかなっていう、
うん
うん、まあまあでも阪神は、まあ、その当時もよく考えたらね、オマリーパチョレックって主軸なんでね、うん、彼らが、まあ、今年のマートン・ゴメスみたいなもんじゃないですか。
そうですね、
うん、タイプが似てるんじゃないですか、そのチームがね、まあ、監督さんもまあ、GM か監督かっていうね
、はい、あらダブルな、これは、
うん、3番には松永がおったんやこの年は、
う
ん、
あら出た、
あやばい、スイッチ入れちゃった、
02番大好きな、
うん、
あて嫌いじゃん、そんな
大好きな、
本当に冗談にもならない、
よう起こしっていう松永でね、
うーん、1年で出ていけなかったんだな、山田つな、
どうも戻そう、
ぶちぶちなってるな、うん、
まあ、巨人が1勝1敗。
そうですね。
はい。
で、続く9月11日からの、広島を迎えた参戦ですね。
はい。
で、まあ、さっき言いましたけど、加納が骨折したんで、
うん、
それと、ピッチャーの横山くん、
はい、
ちょっと投げる場所がなかったので、
そうですね、
代わりに上がってきたのが、ピッチャーでは島本。
どう来た？
で、外野手で高見と。
まあ、
出た、
ね、
どっちも好きなあれじゃん、
ね、
はい、
この番組ではおなじみの、
はい、
ね、
秋キャンプでおなじみの、
はい、ベビーフェイスの高くね、
はい、
で、この日は先発が、広島が黒田、
はい、
阪神が岩田と、
前の日にジョンソンが投げてたんでラッキーとちょっと思ってたんですけどね、
うん、
はい、
まあ、まあまあちょっと言いますか、
はい、
まず3回の表広島ですね、
はい、
ワンアウトから、菊池がセンターへヒットを打って出塁、1塁ですね、はい、で、荒井貴博、打つんですけど岩田がこれまたさっきの藤波投手のファーストや悪送球ですよね、
はい、
で1塁2塁で、その後エルドレッドに初球をレフトへタイムリーヒットを打たれて、
はい、
先制を許すと、うん、でもったいなかったのが確かこの新井さん、
はい、
打たれる前に、ボールを投げて審判ボール判定するんですけど、
あったね、
これスローで見たら入ってるやろうっていう、ね、
スローカンをね
買いかけるっていう、
ね、そう、動くと嫌いな審判もいますからね、
うん、そうだね、
うん、
まあ、でもあれは
難しい、ね、
難しい、難しいね、
うん、
で6回の表広島、
はい、
ツーアウト二塁から石原ファーボール、これ敬遠ですよね、
はい、同じです
よね、歩かして一塁二塁、黒田勝負のところがなんと黒田にもファーボールと、それで満塁
お
で、全然打ててない丸、当たってない丸が、まあ、最終的にあのショートへタイムリー内野安打って書いてますけど、これはあのサードの今成が取らないと間に合わないボールで、まあ、結局その間に合わなくて1点追加ですよね、0対2、はい、でここから岩田から二上阪神がスイッチと、
はい、見えた、
二上はね、この回終わりの菊池を取ってから、
はい、
調子が良かったんですけど、まあ、7回に新井にツーベースを許した後ですね、エルドレッド小久保と取った後ですよ、
はい、
最終的に鈴木誠也にセンターへタイムリーツーベース打たれますけれども、ここでも本来は三振かなと思ったボールをボール判定されて、そこからストライクを取りに行ったボールをまあ綺麗に打たれるんですけども、ね、結果
これか、俺が言ってるの
これ、
鶴岡が動いてファーストに投げようとしたやつ、
いやこれは
違う、
違う、どっちだったかな、あ違う、これこれだ、
こっちだ、うん、
はい、はい、 で、まあ、ここからまあ阪神は二上から高宮へスイッチして、田中を打ち取って、
はい、
まあ、切り抜けるんですが、まあ、痛い痛い3点目と、
はい、
まあ、一方広島は黒田さん、もうこの日はもうキレキレですよ、
うん、
もう全く手回しも出ない、
はい、
8回まで104球、たったの2安打と、
はい、
許したフォアボールが1つ、
はい、
で、9回広島が黒田から中崎へスイッチ、
うん、
で私も他の人も中崎さん待ってましたと、
ありがとう、
ツイートしたぐらいでしたけれども
中崎、
はい、もうここは鳥谷を、ショートフライ上本をサードゴロと、でこれ後で言いますけど、このサードゴロが結局故障の原因で次の日から上本が抹消となるんですけどもね、まあ、最後のバッターがマートのセカンドゴロでゲームセットと、
はい、
0対3阪神の完敗ですね、うん、黒田が9勝目、うん、岩田が9敗目と、うん、この日阪神が、35日ぶりの首位陥落とな ったゲームでしたね、
はい、
はい、
はい、うん、はい、行こう、
まあ、なんでしょうね、
行こう、
この試合もそうなんですけど、
うん、
うん、まあ、ピッチャーがいい打てないっていうのは分かるんですよ、当然ね、うん、
打てないよね、
分かるんですよ、打てないことは100も承知してるんですけど
言いたいことは分かるけども打てない、う
ん、はい、でも同じピッチャーに2度も3度も打てないよってシーズン中にやられてるのはいかがなもんかと思うわけですよね、打てないなら打てないなりの創作ってあると思うんですよ、それって、
いや、それ
プロなんですからね、やんなことないですよ、揺さぶり方変える方法はいくらでもありますよ、
じゃあ新球種考えたらどういうサブロ
打ってこい、
これ どうしたらよかったんですかね、これね、
ん
お、どうしたらよかったんですかね、あの黒田もうストレートで、ね、投げらしい、
うん、
どうしたらよかったんですか、
全部ストライクが入るしね、
うまいことやりよるわ、あ、ほんま、
ストライクゾーンに、
うん、
来る、まあ言い方が来ると分かってるっておかしいけど、
うん、
そんだけ入れてくるって、まあ言うたら球数そんなにいかないように投げてたということですね、逆に言ってしまえば、
うん、まあ、今年1じゃないですかあれ、
多分、
ね、
だと思うよ僕も、
ね、ストライクからストライクの変化球の色でしょ、うん、
あの鳥谷の三振のポカンとした顔見ました、
うん、見た、
アウトコースのこう、どっちバックドア、ボールからアウトコースのストライクに入るっていうね、
うんうんうん、この時期にやりよるかと思って本当に、
うん、
この後も言いますけどまたね、
うん、手も足も出ないと思う、本当このことですよ、
いや悔しいけどな、本当、うん、悔しかった、
うん、でもね、どうにかしろって言われてもどうにもできない試合ですよ、
だからピッチャー変わった時にね、
うん、
狂気乱舞ですよ僕も、
でかばった中崎も良かった、
良、ね、かったっていう、また、
うん、
この時期に良いかお前もと思った、
うん、あの昨日聞いた話によると中崎なんか体重戻りましたっていうね、
は
い、
お、
はい、こうプレッシャーで減ってた体重が元に戻ったらしい、
全然気づかんかった、はい、それも
お菓子食っとるだけやろお菓子を
ほんまに、
ね、はい、
ただまあね、足はスラッとして綺麗なんですよね、
そう、
うん、
好きですけどね、
なんであんな足は細いん
ですか、細いんですよ、
ね、
でまたそのオールザスタイルじゃないですけど、
そう
上に上げてるから
ね、上げてるからね、
余計にそう見えるんですけどね、
あいつなんであんななんか好きやねんな俺、あいつ、
あ、そう、
うん、なんかもう沢村と似たような体型っちゃ体型なんやけど、僕顔だけ見たら特に沢村は肉肉しいけど中崎はもうなんか
でもランナー置いたらもう急に顔から汗吹き出すから、
ね、すごいですからね、
うん、それも沢村と一緒か、まあ、あの完敗ですよ、まず初戦は、
まあね、すごかったんですけど ね、
かったね、
もうちょっとなんかなかったかとは思わなくはないです、う
ん、なんかしたかったですね、うん、
まあ、したかったけどもできないよ多分、うん、
できない
って思わない新球さんも本当。そう口では言うけど、
なんかしたかった、
ね、どうしてもそれが続きすぎてるなと思うんで、何とかしてほしいなという思いはありますけどね、
やっぱり、ね、球数が少ないとイラッとしますね、
うん、イラッとしちゃうのね、
イラッとするな、だから球数少ないと投げれますやん、
うん、
であとね、あの関西、僕この日あのラジオ聞いてたんですけど、
は
はい、関西のラジオのあやだつらがおめ9回行きますかね9回行きますかねって言ってるんですよ。クルダ9回行きますかね、お前どっちの味方やねんと思ってね、行ったらですね、9回完封したらですね、
アナウンサー2007年以来ですよ、放送は中立でいいと思ってるな俺も。
全然止まらへんな、
つまらんかったこの試合は。電車の中でイライラしてた。
解説は誰だったの？
解説はね、下柳やったかな。
下柳さんどんな話をしてたの？
いやこれは打てないなみたいな感じの質問したね。
おっしゃる通りよね、でもね。
うん、いやもうそれはもうね、見事なもんですよって言ってましたわ。
じゃあまあ次行きますよ。
はい、
翌日の広島戦。
はい、ここだよね。
ですね。まあ、さっき言いました上本が、まあ、最終的には太もも裏の肉離れと、いうことで抹消、
痛いわ本当
で上がってきたのが中谷ですね。
あ、チャンスだよ本当、
はい
はい、
でピッチャーが、阪神が能見、
はい、
広島が戸田と、うん、この2枚並べたらもう能見さんの勝ちっていうメンツですけども、で阪神 は、は上本がいなくなったんで2番セカンド大和と、
ね、
で6番サード新井亮太、7番センターこの日は俊介ですね、はい
はい、
そうだ、
で、うん、でいきなり1回の表広島、
はい、
うん、まあ、この日にこのタイミングで中谷はないね、
うん、ないですけどね、うん、難しいですけどね、
で1回の表まずワンアウト一塁三塁の場面、はい、いきなりエルドレッドライトへ犠牲フライト、
うん、
でこの一塁三塁のきっかけは、丸井に与えたフォアボールなんですよね、はい、フォアボールが絡んででの失点と、
うん、ありがちですね、
広島先制0対1、
はい、
でただ、まあ、この日は阪神、即反撃ですね、
はい、
1回の裏ツーアウト2塁から、4番の福留、
はい、
センターへ同点タイムリーヒットと、
見事
綺麗にバットにボールを乗っけたヒットでしたね、
はい、
1対1、うん、で、4回の表次ですね、広島ワンアウトからエルドレッドに、はい、ホームランを打たれると
えーね、
はい、何のリプレイですか、
本当に
もうとにかくエルドレッドが今当たってるっていうね、
あですね、
1点追加の1対2、
はい、
で、まあ、ただ5回の裏ですね、阪神は、ツーアウトから、
はい、
能見がなんとバットを振ったらボールに当たってレフトへポテンヒットと、
はい、
1塁出て続く鳥谷がヒットで続いて一塁三塁、能見さん頑張って走りましたよこれ、
はい、
一塁三塁
怖いですけどね、
でこの日の2番の大和が、ショートの頭を越えてレフトへタイムリーヒット、
大和
1回は同点2対2ですね、
鹿児島で2点、うん、
ありがとうございます、
ただまあ大和さん、
はい、
このヒットがあったんで後々期待しましたけども、
ありました、
はい、7回の裏ワンアウト満塁で回ってきた大和、うん、ショートゴロ、ショートゴロですね、はい、ツーアウト満塁と続く3番マートンが粘ったんですけども、最後の最後アウトコース低めのスライダーだったかな、空振り三振と、
はい、
で、9回の裏、チャンスはありましたよ阪神も、
はい、
ワンアウトからバッターが坂、
おー、
センターへヒットを打ってこのボールを丸がちょっとファンブルするんですね、
あ、はいはいはい、
で締めたと思って坂がファーストを回ってセカンドを狙うんですけども、一塁と二塁の真ん中ぐらいでもう丸がもうセカンドにボールを掘ってたっていうね、はい、もう完全にアウトという、うん、残念でいうね、
はい、
で、まあ、延長に入りまして11回の裏ですね、
はい、
ツーアウト二塁三塁のチャンスにここでも回ってきた2番大和、
はい、
さっきと一緒ですね、ショートゴロ、ショートの頭を越せないゴロということで、3アウト、
はい、
で次が、問題の12回の表。
お問題、
はい、ピッチャーが、ここは安藤だったよね確かね、バッターが田中康介、
はい、ああそうです、うんう
ん、はい、振ったボールがセンターの俊介の頭を越えて外野に、阪神の4番目の外野手がいたかのような、
はいはい、
まあ、最終的にはね、審判の判定ではビデオ判定では三塁だと、
はい、
はい、
いう判定で、ワンアウト三塁、
しょうがないですね審判が言うなら、
はい、うん、まあでもいろいろあったけどもねあれはね、
うん、まあジャッジとしてはお粗末でしょうな、
あれでもどうなんかね、まあ、ちょっと他の番組でも言いましたけど実は、
は
い、
あそうなんですか、はい、
フェンスのボール、フェンスを越えたらホームランじゃないですよね、うん、下につかないとホームランじゃないもんね、
あれは
どうなんね、浮いてる状態で外野がキャッチしたらアウトになるもんね、
フェンス越えたネットに当たったんでしょ、うん、あれ
なので、ね、ワイヤ
ー、フェンスの裏のワイヤーに当たった、
ね、ワイヤー、うん、
だまあそのワイヤーがまあってもなくても、
うん、
基本その、外野のフェンスをボールが越えた時点でホームランじゃないからね、
まあ、そうですね、
うん、その浮いてる状態で外野手がキャッチをしたらアウトじゃないですか、
浮いてる状態ならアウトですけど、うん、要はその内側にある、
うん、
そのさっき言ったワイヤーを、
うん、
要は言うたら地面やと考える考え方も当然ありやという話なんですよね、きっと当然ながら、うん、
だからそのフェンスの一部と考えるか、あれはもうフェンスじゃないんやと、
うん、
あの日の出返しのワイヤーをね、まあ、あれはもう地面だと考えるか、まあ、その違いで、まあ、その辺がこうローカルルールがなかったというか、
まあ、そうですね、まあ、そもそも審判がワイヤーの存在を知らんかったっていう、うん、
みたいね、だからまあ審判は途中でボールが跳ね返ってるから、
うんうん、
何もないところでボールが跳ね返ってるから
当たったという判断、
これはもうフェンスに当たったやろうと、
うん
うん、まあ、見るのはそれはもうしょうがないんだっていう、ね、これ別に阪神ファンだから、ね、どうこうっていうことを抜きにしてね、
うん
うん、
ただまあかね、広島からしたら知ってりゃそれはコールに入ったんじゃないかと言われりゃそれまでなんで、強くは何も言えない状況ですけどね、うん、今回の件に関してね、
でも、ね、うん、知ってたらあれはだからホームランという判定になったのかな、だから
多分なるんじゃないでしょうかね、ルールがないんであれば、
うん、
本来必要ないものですからね、言い方悪いです、
これはあれか阪神ファンのおかげなんかね、騒いでフェンスを越えてくる輩がおるから、
ああいうのを見て
たんやね、
完全に阪神ファンの酔っ払い余計というか、
うん、
いらんことするのがいてるから作ったっていうやつなんで、本来存在しないもんですからね、多分インプレーというかホームランで処理されてしまったでしょうね、存在を知っていれば、
まあね、今回のニュースでどれだけあのタイガーマスクが有名になったかっていう、
そうですね、うん、あそこ2人おったんちゃうことかな、確か
出てくる新聞というか写真全部そうって、
ね、一生懸命写しますよね写真ね、